全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は高血圧治療ガイドライン2019についてお送りします。解説は日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会事務局長で横浜市立大学附属市民総合医療センター腎臓高血圧内科部長の平和信人さんです。
こんばんは。本日は本年4月に改訂発表された高血圧治療ガイドライン2019についてガイドラインの作成委員会事務局長をさせていただきました関係からその概略を解説させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。日本高血圧学会では日常診療で最も高頻度に遭遇する高血圧に対して根拠とともに標準的な指針を示すため高血圧治療ガイドラインを作成しています。このガイドラインの利用対象者は高血圧を診療管理、治療するすべての医療関係者であり、そこには実地医科、薬剤師、保健師などに加え、保健行政関係者も含まれています。高血圧治療ガイドライン2019、以下 JSH2019 と略しますが、2014年に発表された JSH2014 から5年ぶりの改訂となります。この間に発表されたエビデンスを網羅的に解析した結果が今回の JSH2019 に反映されています。また今回から臨床課題、いわゆるクリニカルクエスチョン CQ を作成して、それに対するシスマテックリビュー、そして推奨文の作成など、様々な新しい情報が掲載されました。詳しくはぜひ一度、JSH2019 本文をお読みいただきたいと思います。さて、まず高血圧の疫学からお話しさせていただきます。高血圧は脳・心・血管病による死亡の最大の危険因子であり、運動不足、喫煙、高血糖、LDL コレステロール高値などよりも数倍強い危険因子であることが知られています。我が国における高血圧による死亡者数は毎年10万人を超えるとされています。本邦における10個のコフォートデータをメタ解析したエポックジャパン研究によると、40歳から64歳のいわゆる中高年者では血圧120/80mHg 未満と比較して120/80mHg を超えると脳・心・血管病死亡が倍増することが示されています。血圧が 140/90mHg 以上では、そのリスクは3倍以上になります。さらに高い血圧では、ますますリスクが上がり、血圧値と正相関して脳・心・血管病死亡が長命に増加することが示されています。集団寄与危険割合という考え方があります。これは、集団すべてが120/80mHg 未満だった場合に予防できると推定される死亡者の割合を計算していますが、中高年者の集団寄与危険割合は 60.3% とされており、血圧を適切に管理していれば、この年代の脳心血管病死亡を6割以上減らせる可能性があることを示しています。このように日本のコホートデータから、血圧上昇による脳・心・血管病死亡を抑制するためには、120/80mHg 未満の血圧であることが重要であることがわかります。続いて、高血圧の診断と血圧の分類についてお話しいたします。JSH2019 では、以前と変わらずに診察室血圧で収縮期血圧 140mHg、あるいは拡張期血圧、90mHg 以上を高血圧と診断。さらに、血圧の程度により、1度高血圧から3度高血圧に分類しています。家庭血圧では、135/85mHg 以上を高血圧と診断します。JSH2019 では、血圧 120/80mHg 未満を正常血圧といたしました。これは、先ほどもお話ししたように、 120-80mmHg を超える血圧は、優位に脳心血管病死亡のリスクが増えるためです。さて、世界中の最近の高血圧ガイドラインでは、多くの病態で高圧目標が 130-80mmHg 未満となりました。GSH2019 でも74歳以下の一般成人の高圧目標は 130-80mmHg 未満です。そのため、血圧基準も 130-80mmHg を一つの目安とする必要がありました。そこで、今回 130mmHg-80mmHg 未満で、かつ正常血圧よりも高い血圧を正常高地血圧と呼ぶことにしました。さらに、正常高地血圧と高血圧の間の血圧を高地血圧として注意喚起しています。この高地血圧の方は、生活習慣の修正を徹底していただき、130-80mmHg 未満の正常高地以下を目指していただきたいと思います。次に、高血圧管理計画についてお話しいたします。高血圧の管理は、リスクの層別化を行い、血圧の分類に応じてリスク評価を行います。本邦のコホートである久山町研究や、JALS 研究から得られた絶対リスクからリスクの層別化の表が作成されました。それぞれ低リスク、中等リスク、高リスクに分けられて生活習慣の修正の期間や、高圧薬開始の有無が決められます。詳細は GSH2019 をぜひご確認ください。大きな変更点としては、高地血圧の方で高リスクの場合は、高血圧のある低中等リスク患者さんと同じに扱うことになります。つまり、おおむね1ヶ月にわたり生活習慣の修正を行い、再評価をして、高地血圧の状態であれば、生活習慣の修正を強化するとともに、薬物療法を開始することになります。なお、高地血圧で低中等リスクの方は、生活習慣の修正を徹底していただき、薬物療法は用いないで 130-80mmHg 未満を目指しますので、ご注意ください。さて、高圧目標について述べたいと思います。GSH2019 では、本邦の大規模 RCT を含むシステマティックレビューを行い、CQ3 において、脳心血管イベントの抑制のために、高血圧の治療目標は 130-80mmHg 未満を推奨する。個別症例においては、副作用の出現など妊孕性に注意する。との推奨文を記載しました。今回のメタ解析では、幻覚高圧により、脳卒中イベントが 22% 減少するとともに、符号脳心血管イベントが 14% 有意に低下することが示されました。このような解析をいくつも行い、高圧目標が提唱されました。以前より、タンポコ尿のある慢性腎臓病患者や糖尿病患者では、130-80mmHg 未満を高圧目標としていましたが、GSH2019 からは、さらに脳血管障害患者、冠動脈疾患、75歳未満の成人も高圧目標が厳格化され 130-80mmHg 未満となりました。一方、75歳以上の高齢者や、タンパク尿のない CKD 患者では、幻覚高圧の有用性が必ずしも明らかではないため、140-90mmHg 未満を高圧目標としています。さて、高血圧の治療には、生活習慣の修正、いわゆる非薬物療法と高圧療法による治療があります。生活習慣の修正に関しては、GSH2014 とあまり変更はありません。しかし、GSH2019 では、高血圧患者のみならず、高地血圧、あるいは正常高地の方々にも、生活習慣の修正を推奨しています。また、正常血圧の方でも、生活習慣を良くすることを勧めています。これは、国民全体の血圧を低下させることにより、高血圧を撲滅しようという、ポピュレーション戦略の一環でもあります。生活習慣の修正としては、まずは、減塩1日6グラム未満を目指すことが大切です。さらに、禁煙、 摂取、適切な有酸素運動と体重の維持、健康的な食生活を励行することを推奨しています。高血圧の薬物療法は、GSH2014 の指針と大きな変化はありません。積極的適用がない場合の高血圧患者に対して、最初に投与すべき高圧薬は、カルシウム拮抗薬、ARB、AC 阻害薬、利尿薬から選択します。今回、利尿薬による低カリウム血症、低ナトリウム血症への注意が喚起される一方、ARB や AC 阻害薬電気機器であった高カリウム血症が慎重投与に変更されています。高圧薬は比較的安全な薬剤が多いですが、適切な服薬を可能にするためには、薬剤師による分かりやすい服薬指導が重要な役割を果たします。服薬アドヒアランスを改善するためには、1日1回の内服が良いとされ、朝の内服に統一する場合が多いですが、臓器障害を予防するためには、民前投与の重要性も指摘されています。また、高圧薬は必ずしも食後に内服する必要はないので、最も飲み忘れをしない時間に服薬するような個別指導も有用です。これらを含めて、薬剤師から医師への様々な情報のフィードバックをよろしくお願いいたします。最後に、高血圧管理の向上に向けた取り組みについて、GSH2019 では強調しています。高血圧の有病者数は、本邦では推定4300万人に及ぶと考えられていますが、そのうち適切に血圧がコントロールされているのは1200万人のみとなっています。実に7割以上の高血圧患者さんは適切に高圧されていない、あるいは高血圧を認知していないと考えられています。そこで GSH2019 では第14章として高血圧管理の向上に向けた取り組みと今後の展望を新しく掲載いたしました。詳細は割愛いたしますが、患者さんとのパートナーシップを築き、コンコーダンス医療を続けることが大切です。コンコーダンス医療には、薬剤師の活躍が重要であり、GSH2019 を熟知して、多くの患者さんの命を救うことが期待されています。GSH2019 の変更ポイントを中心に解説いたしました。GSH2019 高血圧治療ガイドラインでは、かなり詳しい情報を記載しています。ぜひ、薬局に常備していただき、折を見てご確認いただきたいと思います。薬剤師の皆様は、高血圧治療においても中心的な役割を果たすことが期待されております。どうぞよろしくお願いいたします。
今日は、高血圧治療ガイドライン2019についてお送りしました。解説は、日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会事務局長で、横浜市立大学附属市民総合医療センター腎臓高血圧内科部長の平和信人さんでした。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。